ボンクラ映画館支配人の座頭市でございます。今回はガラスの脳について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお呼びしました。
はい、今日もよろしくお願いします。村上ロックです。
どうもお疲れ様です。あけび列車です。
そして今回特別ゲストでこの方をお呼びしました。
あ、映画監督の白石浩二です。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プロフィールを、
はい、じゃあ、恒例のウィキペディアそのまま読むってやつですね。
はい、
はいはい。1973年6月1日生まれ、日本の映画監督、脚本家、映像作家、福岡出身、来歴ですね。九州産業大学時代に、自主映画を制作。97年の自主映画、暴力人間、過去共同監督、笠井明宏が、広島映像展98で企画脚本賞、撮影賞を受賞。翌年制作した風は吹くだろう。過去共同監督、近藤太が、ピアフィルムフェスティバル99で、準グランプリを受賞。その後、石井壮吾監督、水の中の8月にスタッフとして参加し、その他いくつかの CM 教育映画に同じくスタッフとして参加する。2000年には矢口忍監督作品、ウォーターボーイズのメイキングを担当した。2004年に若月千夏主演映画、ジュレー・ザ・ムービー・黒ジュレーで長編初監督を務める。その後、数多くのビデオ作品でフェイクドキュメンタリーを扱ったホラーを手掛け、2005年に公開された映画呪いは一部で日本版ブレアウィッチプロジェクトと呼ばれ、その作風は2008年のビデオ作品ウラホラーや2009年公開の映画オカルトにも引き継がれているということですね。これでお間違いないでしょうか。
ああ多分大丈夫
です。多分、まあ、はい、この後の最近の作品にはウィキペディアに載ってないので、はい、ちょっとおいおい、はい、紹介していただいてということで、
村田ラムズ先生に続いてですね、そうそう、我々の、学校の先輩というか、
そうですね、先輩で。
映画研究部の、
はい。映画研究部同士、
はい。
そうですね。
我々のポッドキャストに、2011年ぐらいに一度、出演以来お願いしてですね、白石監督に OK いただいたんですけども、私が準備をずっと先延ばししてましてですね、なかなかきっかけがつかめないまま、こう、ずるずる時間が経ってしまったと。
それはあれですかね、やっぱこう、作品があんまりお気に召せなかったとか、そういうことじゃないですか。
あ、まあ、ちょっとどう手つけていいのかなって。
そんなに私が愛してる作品は。
まあでもちょっとすごい映画なんですよね、本当に。で、これ、ちょっと、まあ面白いんですけど、はい、まあこれ白石さん的には、面白いということで我々に紹介してもらったんですけど、ちょっと僕個人的にこれ見てもずっともう爆笑しながら、突っ込みながらこう見てしまったんですよね。うん、突っ込みどころ満載だな、みたいな。
まあまあ、そういう見方をして全然いい映画だとは思うんですけど、いいっていうか、まあもちろん監督の意図はそうではないと思いますけども、はい、できた作品は、はい、まあまあ、そういう見方も受け入れられる作品にはなってるんじゃないかと思いますね。
なるほど。白井さんはそういうところもひっくるめて、
そうですね、
素晴らしい映画で。
結局、その、まあ、私のポイントとしては、その、はい、見た当初、まあ、公開当時、ちょっと見たんですけども、はいはいはい、池袋の映画館で、はい、その時、私も実は、その、笑っちゃったんですよね。で、笑ってはいけない世界観じゃないですか。
はい、
すごく美しい恋の話として、描かれる世界観なんですけども、はい、やはりその、ちょっとおかしいなという、表現が多々出てきて、
はいはいはい、
でも当時ね、ジャニーズの男の子が、うん、今はもうね、辞めてるはずです
けど、小原裕貴君
と、ね、彼がまあ出てますから、その、彼目当ての、その、女性のお客さんがすごいたくさん入ってる、
はいはいはい、
その子たちは、すごいもう真剣に見てるわけです。で、シーンとして、ちょっとあれ、なんか笑っちゃうけど、あ、みんなシーンとして見てると思って、すごい我慢してたんですけど、どこのシーンだったかな、途中でもう俺が我慢できずにプロって吹いちゃったんですよ。でそれからは客席の中にも、あ、なんか笑っちゃってもいいのかなって感じで時々ちょっとこう笑うような
ダム決壊していくみたいな感じ
で。でもエンドロールが流れている時に泣いてるお客さんがたくさんいた、女性の方で、だからそういう方にとってはすごい笑い声は邪魔だったと思うんですけどもね。ただ、はい、いやその時はある意味こう車に構えて見ちゃったわけですよね。なんだこの映画っていう感じで見ちゃったんですけど、実は後々そのやっぱり見返して、はい、どうしても忘れられなくて何回か見返してるんですけども、好きなんですよね、この作品。なんで好きかっていうと、やっぱり作り手の気持ちがすごく正直に作品に定着している、
はい、
まあ、ある意味そのアンバランスなところもあるんですけども、それもひっくるめてでもこんなに素直に表現している作品はなかなかないんじゃないか。だからもう笑っちゃうぐらいのパワーがあるっていうふうに思うよね。 あの真面目なシーンでも、うん、まあ、ある意味すごすぎて笑っちゃうっていうか、
まあ、ポジティブに捉えて、
そうですね、なんかだから私としてはだからそういうその、まあ、作り手がすごく素直に作った作品はやっぱりすごく面白いものが多いので、はい、それをだからちょっとうがった目で、
うん、
あの見ちゃうんじゃなくて素直な気持ちで見ると、そしてそこに込められたものを、うん、あの素直に受け取ってみるとすごくですね、実はいい映画なんですよ、これは。
お
まあ、笑ってもいいと思うんですけどね、はいはい、まあ、監督には失礼ですけど
ちょっとね、そこら辺をちょっと聞いてみたいなというのがありまして、はい、軽くちょっとこれどんな映画かを説明しますと、中田秀夫さんというリングの監督ですね、はいはい、デビュー作は本当にあった怖い話と。
リングの次に撮った作品でした。
そうなんです。リング、ね、リング2があってガラスの脳ですね。
ああ、リングとリング
の2。そう。
で、まあ、要はすごいヒット作を作って、
はい、
まあ、要はホラーはね、そんなに好きじゃない。メロドラマが好きだって言ってる監督が、リング、リング2をやって、そしてついに、おそらくは、ものすごく自分がやりたいものをやった作品のはずなんですよ、これはね。
はい、
どうぞ。
はい。そうですね。で、主演がさっき、で、あの名前出てきました。小原裕樹くんっていう、ジャニーズジュニア引退して、大学卒業して、博報堂に入社したらしいですね。で、
今も博報堂のじゃあ、社員なん
ですね。そうみたいですよ。はい。で、弓役、後藤梨沙ちゃん。
はい。
この子はね、すごい経歴面白くて、ポカリセットの CM とかですごい CM 美少女として脚光を浴びて、なんだっけ、崖から飛び降りる CM ですね。センチメンタルバスの曲で。うん、でその後映画とかコマーシャルで活躍して、まあ、この映画にも出て、
うんうん、
で2002年に引退した後に第二の人生を羽ばたくための意味を込めて左肩に蝶のタトゥーを入れてるんですよね、
うんうん、
はい、で2004年には引退はしたんですけど、もう一回現在の事務所で芸能活動を再開して、で2005年に写真集出して、で2009年なんか憧れのアイドルと、誰かの小出圭介か、まあ、憧れのアイドルとしてテレビ番組に登場して、その中でヘルパーの資格を得るため介護施設にいるということをね、今やってますみたいな。
あ、ごめんなさい。
なんだろうこれ。で2010年次の年、なんかフジテレビのニュース番組で美容整形でされてると、なんか美容整形の密着取材を受けて、
はい
はい、はい、でその次の、あ、その年末かな、舞台デビューして、はい、で去年ですね、2013年12月に無敵レーベルから欲望というタイトルで V シネマ出てると。結構波乱万
丈。無敵ですからね。
無敵。
まあ、要は、あの、途中でその、復活してからヌードになって、
そうそう、
あの、かなりその、なんていうんですかね、ちょっと変わった子だっていうところを割とこう前面に出してやってて、
うん、
今はまだちょっと、あれですよね、あんま見ない感じになってます。
そうですね。無敵出たらもう上がりじゃないかなって気がしますけどね。これ、まあ、ざっとしたあらすじは、なんて言いますかね、あの、難病者って言えばいいんですかね、
はい、
これ、
はいはい。
うん。事故で亡くなった妊婦から生まれた女の子が主人公なんですよ。ゆみちゃんっていうね。後藤梨沙ちゃん。ずっと眠り続けてる病気です。
はい。
うん。で、同じ尿院、病院に入院してた、あの、少年、ゆういちくん、小原ゆきくんが、看護婦さんからね、彼女は眠り姫よって聞かされて、さあ、キスでじゃあ目覚めるんだ、みたいな感じでね、ずっとキスをし続けて、退院してからもずっとキスを。死に行くんですけど、そんな時ユミが目を覚まして2時間に1年ほどのスピードで内面がどんどん近づいていくと、実年齢に。でその中で、ユミがあの院長であるね氷川先生を愛しているってことをして、それでユイチがショックを受けるんですけど、先生はねあのユミを患者としか見ていないと、一周すると。それを聞いた彼女は泣きながらね逃げていくんですけど、院長先生は実はユミちゃんに眠ってる間性的ないたずらをしておりまして、
うん、
そんな困難もあって結局は、ユミちゃんとユイチ君結ばれるんですけど、結局なんですかね、タイムリミットで5日間だけしか意識がないっていうことになってて、はい、また眠っちゃうんですよね、
うん
うん、でそこからずっとあの62年間ぐらいあの寝たきりのユミちゃんを看病して終わっていくという話です。
はい、
はい、
まあ、原作のあらすじっていう感じですよね。
はい、そうっすね。映画版もでもまあ。
映画はだからちょっと違うのは、はい、その、子供の時に退院してからもちょっと通って、キスをしに行ってたんだけども、
はいはい
はい、その山奥の病院まで。けど、途中でその、その例のいたずら先生に、
いたずら先生。夜回り先生。
君は王子様じゃないっていうふうに言われて、で、行かなくなっちゃうんですよね。結構弱いっていうか。で、 大きくなって中学生だと思うんですけど、中学生になってそのテレビのニュースを見ていると、うん、その昔の彼女のあのニュースが、はい、まあ、取り上げられていて、でそれで思い出してまた病院に行って、うん、再びあの起訴し始めるっていう感じですね。はい、そうですね、そこがちょっと違います、ね、はい、
このニュースの出るタイミング面白くなかったですか？
それはあの2回目の方ですか？
いや、もういきなり最初の
オープニングで、
テイドニュースってすごい大きい音と、なんか明るい感じで。
まあ、そこはだからあれですよね、その、まあ、メイキングの中で、監督が言ってるんですかね、この、おとぎ話で
い
くと、
はいはいはい、
あの確かにだからこの作品はその、うん、原作もすごい漫画ならではの抽象性のある話で、なかなか実写はしにくい話だと思うんですけど、うんうん、だから原作はその、まあ、あの、ある種可愛らしいけども、すごく、まあ、ある意味変態性のあると言いますかね、うん、あの性的な意味も含めて変態性のある、はい、ちょっとこう可愛いとも言えるし不気味とも言える、なんか変なバランスのやっぱり短編なんですよね、まあ、手塚治虫っぽいとすごく思うんですけど、うん、でそれやっぱりその実写にするにあたって、うん、多分すごいリアルな実写にはもうあの病気の内容の時点でできないですよね、うん、その
あ、まあ、
だって眠ったままあの大きくなってるんだったら、うん、あの筋肉とかつくはずないんで、うん、あんな美しい、うん、あの女の子に育つはずはないんですよ、うん、だからあのもうその時点でこうリアリティはないわけなので、うん、監督がやっぱりそのおとぎ話でいく、言ってみればファンタジーでいく、
うん、
というふうに、まあ、演出を決めたのはあのすごくあの真っ当な考え方だというふうには思うんですけど、うん、ただ、
うん、
そういうふうな狙いでその統一されてるかというと、実はまあそうではなくて、
はいはい、
あの特に冒頭のかなり悲惨な飛行機事故の様がこう、
はい、
かなりの規模でこう、
そうっすね、
ワンカット目あの、うん、映し出されるじゃないですか、
はいはいはい、
すごくリアリティありますよね、
うん、
かなり、まあ、あの私監督として言うと、あ、ここ金かけてるなと、あの壊れてる飛行機とかがあって、
はいはい、
金かけてるなというのがあっても、あのちょっとリアルな悲惨さを感じる映像から始まってるんで、あと、まあ、そう長回しであの割と細かいところからあのその広い絵まで、はい、あのワンカットで見せていく手法を使ってるんで、それってリアリティを強める手法なんですよね、そのカット割ってない分、あのその世界がすごくリアリティを持って迫ってきて、かつ、まあ、嘘がなくなるわけですね、カットがない。で、かつ、見えてるものがリアリティあるんで、とにかくこれ本当に起こったような悲惨な出来事だっていう、いきなりそういう演出になってて、全然おとぎ話じゃないんですよ。
ないですね。
かつ、その後、その、まあ、今言ってた、
ニュース、
テイトニュース
ですね。
あの、すごく悲惨な描写をこうした後に、まあ、テイトニュースっていう、こう、ちょっとまあ、まあ昔の。
パンパカパーン的な感じで入ってくるじゃないですか。
確かに昔の、まあまあニュースがそうであったっていうことで、多分そういう、あの演出したんだと思うんですけど、うん、ちょっとやっぱりバランスはおかしいですね。はい、すごく悲惨な、
はい、
あの、やつを見た後に、なんか、まあある種ユーモアかなって受け取られるような、そういう、うん。
ちょっとギャグの手法に近い
ですね。そうね。ただまあ、まあおそらくはだからそこは、あの、単にリアリティの面で、あの、そういうふうにしたんだと思うんですよ。昔のニュースを見て。まあ昔のニュースはこういうふうに。入れてたよねっていうことで、はいはい、多分資料を見てやったと思うんですけど、
うんうんうんうん、
ただまあこう作品の質を考えると、うんうん、なんかちょっとアンバランスで、
しかもタイミングもねすごかったんだよ。
しかもその後のニュースの映像もやっぱりかなり生々しいですあの死体を運んだりとかしてて、あのすごいあの結構リアルな映像として描写されてるんで、うん、いきなりその、まあ、リアルリアルで攻めて全然おとぎ話じゃない、うん描写になってて、
うん、
でも多分そこは、
はい、
やっぱ監督の中でのおとぎ話のバランスなんですよね、これ結局。我々凡人が考えてるおとぎ話の世界ではなくて、
そっかそっか。
中田監督の中では、こういう、言ってみれば、あの、嫌な感じの、あの、悲惨な出来事と、まあ、後々出てくるファンタジーが、あの、そんなのあるかよっていうぐらいの、まあ、描写っていうのが、まあ、同居して、それが多分、中田監督のファンタジーの世界観、おとぎ話の世界観なんですよ、ね。だから、その、バランス感覚を味わう。
なるほど。
中田監督のバランス感覚をすごく味わうには、俺はもう本当にこれを、映画はすごくいい。そして、この映画を通して見えてくる、その、中田監督の願望、監督の願望っていうか、その、まあ、こう、ありたいなっていう、まあ、あ、これは監督のおとぎ話かっていうのが、見えてくると、それはなんかすごく、あの、泣けてくるっていうか、あの、感動的なんですよね。そういう、そういう、その辺は、まあ、言ってみれば我々、ボンクラ、野郎どもにも通じる願望が実はちょっとあるん
で、おお、なるほどなるほど。
そういう意味で、まあ、あのいきなりのこのアンバランスから始まるおとぎ話はその なんていうかね、まあ、試練ですよね、見る側にとって。
こういうのが始まるぞ
って。ちょっとどう受け止めていいかちょっとわからないと思うんですけど。
僕も普通に笑っちゃったんですよね。
あとやっぱそのホラー監督として認知されてるので、はいはい、冒頭のシーンちょっと怖いって思うと思うんですよ。あ、当時のお客さんたちは。でもまあその後展開される話は全然こうね、違う雰囲気になってくるんで。
なんせ貞子出した人ですからね。
そうですね。
その人がこういう映画を撮るってなんかすごいですよね。なんか恐怖演出みたいなのでも随所あったかな。
そうです、
ね。うん、あの眠りから女の子が覚めて、はい、冷めたばっかりで精神が赤ん坊じゃないですか、でこうハイハイで病室動き回るんですけど、はい、雷雨で明らかにこうホラー映画の演出で、まあ、確かに気持ち悪いし怖いなっていう感じなんですけど、次のカットになると一転晴天で軽快な音楽になってて、うん、もう間がもうぶっ飛んじゃってるんですよね、はいはい、でも敷地内でもうすでに雄一くんが由美ちゃんをおんぶして笑っててっていうのがもう、はいはい、あれ何これもうちょ
っと、まあ、あれでそこで言うと
唐突すぎて、
あの具体的に言うと、ユミが目覚めた時に、まあ、本当はそのだから赤ん坊のように感情を持っているはずじゃないですか、後々の設定を見ると、うん、でもなんかすごくホラーチックな無表情な表情でカッと目を見開いてるんですね。で、あとその彼女が起きた時に、ユイチがそのキスした直後でしたかね、キスした直後ですよね。で、まあ、暗くて、まあ、今日のようにすごい大雨が、そして嵐の中で、彼女が暗がりの中で目が覚めて、で、彼女、ゆういちの方ですね。ゆういちが、はっ！ってすごい、おののいて、下がって、そしたら、ピカピカーって、雷が鳴って、ドドーンって雷が落ちるんですよね。完全にその恐怖演出なんですけど、いや、その子が目覚めて嬉しいんじゃないのっていう、ゆういちは、その子を目覚めさせるために、キスを繰り返していたのに、ね、目覚めたら、うん、あ、こいつ化け物だって見るかのように、こう、おののいて、で、まあ、演出としても、雷がドバーンみたいな感じになるっていう。まあ、これは多分、ゆういちがやってる、その、うん、眠っている女の子にキスをする行為っていうのは、これ、痴漢じゃないですか、はいはい。痴漢行為ですよね、完全に。特にその、子供の頃は、まあ、まだ子供がやってるから、可愛らしいことかって思って見過ごしとしても、はい、だいぶ時間が空いて、中学生になってから、キスをし続ける。うん、もう、オナニーとかも知ってる可能性は、ね、はい、もう非常に高いですからね、はい、その昔、1972年でしたかね、はい、設定がちょっと古いとはいえ、なんかやってる可能性はありますよね。で、そんな、まあでも、ビンビンな頃には間違いないので、そんな彼が毎日毎日、キスを、
これだ、ね、今ね、無音で流してるんですけど、
キスをして、
ちょうどキスをして
完全にまあ、痴漢行為を働いているので、だから、勝手なこっちの願望で、言ってみればその、ズリネタみたいな感じでね、はいはい、そういうことをやっていた対象が、急にその、うん、まあ言ってみればエロ本見てて、オナニーしてたらエロ本の中から、本物のその人がこう立ち現れて、うん、ビビるじゃないですか、うん、で、自分のやってきたことを多分恥ずかしいと思う。それが多分ここのと、ゆういちの驚きには、現れてると思う。あ、俺のやってること、あ、ちょっと待って、あ、どうしよう、みたいな、そういう驚きだと思うんですよ。じゃないと驚いている理由がわかんない。彼は、目覚めさせるためにキスしてたはずなんで。
今、試合さん驚いた時が怖すぎの田代カメラマンの驚き方と一緒。
まあ。
なるほど。はい。
だからね、その辺が実は、その、まあまあ、監督の願望みたいなものが、実はこう乗っかってるんじゃないかなと。まあ、脚本は、違う小中さんっていう方が、書いてますけども、まあ、小中さんの好みでもあったかもしれませんが、多分、こう、演出を見ると、やっぱり監督の、その、
もし俺がやっていたら、
っていうのは、うん、すごく乗っかってるんじゃないかなと思って、要はその、なんていうんですかね。ボンクラですよね、言ってみれば。直接女の子とこう接していたわけでもない、ようなボンクラの魂が、ああいう風な、描写となって現れてるんじゃないですか。でも実は、ゆういちは、その、本当は、ね、前のあの、学校のシーンとかを見ると、割と女の子にも、
はい、
モテる感じで、で、かつその、彼に思いを寄せている、ちょっと可愛い女の子もいるという、すごい恵まれてる環境じゃないですか。
はいはいはい。
で、多分これも、監督の、
願望
っていうのが、現れていたで、要は、自分は恵まれている、うん。女にモテないわけでもない、
うん。
そんな存在で、しかも、自分を、どうやら好いてくれている、明確に好いてくれている女の子もいる。うん、けれども、自分は、すごく好きな、あの女の子の元に行くっていう、うん、すごくこれ、おとぎ話、な感じですよ、ね。言ってみれば、その、 現実にはありえない。おそらく監督のその現実世界の中では絶対になかった。
ライトノベル感がありますよね。うん、
まあまあ、うん、あの私の世界の中でも絶対なかった。
うん、
僕もまあ要はそのあのボンクラたちの、あこんな感じでね、はい、満たされた世界の中で、うん、さらに一段上のすげえ可愛い子を手中にできたらもうすげえいいなっていうそういうまあ、まあ、ある種変態的な、うん、あの願望が。うん現れてるんじゃないかな。
そしてもちょっと悲恋な感じもありますもんね。ね悲しい恋みたいな。
あの要は悲恋になってその、うん、まあナルシスティックな世界ですよ、うん。要はもう男の都合のいい世界ですよ。
中田監督のもう、ワールド。
そうですよ、ね。それをすごく叩きつけて、
はいはいはい、
あまりにもそれがその変なので客観的に見るとびっくりしちゃうんですけど、
うん、
あの要はこの話っていうのは主人公のユイチが自分が王子様であるということを肯定するための映画なんですよ。僕は王子様だよ、目を覚まして僕は王子様だよって言ってキスをし続けて、あのでも目覚めないから、あ自分は王子様じゃないんだっていうふうに思っちゃったり、まあ先生からも君は王子様じゃないって言われたりするんだけども、まあ自分のキスによってあの目覚めることができた。でちょっとびっくりしちゃったけど、あ俺やっぱ王子様なんだっていうふうに思って、まあちょっと楽しい日々を過ごす。
はいはい。
けれども、もう言っちゃっていいですかね、その途中でその、要は、あの、彼女が好きな相手というのが、まあお医者さんの先生だったと、はい、いうことを知って、で、やっぱり俺王子様じゃなかったんだって、もう一回なるんですよ。
はい。
で、それからまあちょっとまあ先生のいたずらのことを知って、でそれで、まあ、彼女が、まあ、ここもあの原作とちょっと実は違うところなんですけど、
はい、
先生のいたずらを知ってそれでも好きだからっていうことで最後は原作が結ばれるんですけど、うんはい、ここは映画の脚色で、実はその彼女自身が、まあ、キスをしていたその男の子の祈りを感じていて、
うん、
で先生をその男の子と間違えて好きになっちゃってたっていうふうにまあちょっと脚色して、そこはあの映画の実はいい点じゃないかと思うんですけど、うんうんまあ、非常に納得できる流れなんで、
はいはい、
で、まあ、そういうことが分かって、あ、やっぱり、
俺だと。
僕が王子様だったんだ、というふうになって、くっついて、まあ、かつその、彼女が死ぬときにですね、死、あ、わ、せって言ってし、あ、死ぬんじゃないですね。再び眠りに落ちるときに、死、あ、わ、せって言って、眠りに落ちるじゃないですか。
うん、
で彼と過ごした5日間がすごく幸せで、
うん、
彼の手によって彼女の幸せは、まあ、生まれたっていうことじゃないですか。うん
はいはいはい、
まあ、自分の世界で、
うん、
雄一の世界の中で、
雄
一の力によって、
うんはい、
だから全部雄一がしてあげたことなんですよね、彼女の幸せっていうのは。で、最後、まあ眠った彼女をお医者さんになってね、その後も、科学者ですかね、お医者さんですよね、多
分。お医者さんでしたね。
で自分で面倒を見ながらおばあちゃんになって、まあ眠るように息を引く姿を、まあ、見とるという、
うん
ところで終わるんですけども、
まあ、脳にシワが一つない綺麗なガラスのような脳だったという、ま
あ、そうですね、そこでこうセリフがあるんですよね、うん、一番最後に5日間の人生は誰よりも美しく幸せだったと思う、
うん、
彼女が目覚めていた時
に、はい、
5日間の人生は誰よりも美しく幸せだったと思う、
うん、
その美しく幸せにしたのは自分だっていうの、うん、これも一番最後に再確認して、
そっか、
で死ぬまで見とっちゃったわけですから、
うん、
もう彼女の人生は雄一の手中の中にずっとあったわけです、
うん、
だからまあ最後まで俺のおかげで彼女が幸せ
結構怖いっすよね、
けども、まあ、多分それはすごくストレートな、うん、願望だと思うんですよ。あんまりその大ピアにできないような願望じゃないですか、
うん、
でも映画の中ではそういう願望が満たされていいと思うんです、うん、まあ、見る人が見ればね非常に不快な、
うん、
そこに気づくと不快かもしれないですけど、うん、私はその言ってみればある種変態性のある気持ちっていうのをストレートに表したというところで、まあ、すごく価値のある映画なんじゃないかな、まあ、
生かすも殺すも主人公次第みたいな、
そうですね、
生殺与奪の剣を持ってるってことですね、
そこでね、ちょっとそのセリフなんですけど、うん、
はい、
まあ、5日間の人生は誰よりも美しく幸せだったと思うっていうふうに映画では言ってますね。これ、原作の方では似た言葉があるんですけど、ちょっと違うんですよ、
はいはい。
泥のように汚れたこの世で60年を苦しむよりは、ユミの5日間の人生は幸せだったかもしれないのだ。
うん、
こういうあの過程なんですよね。あの、漫画の主人公の方は、あの、割と客観的に、あの、彼女の人生を決めつけてないですよ。彼女にとってそうだったかもしれないな。まあ多分だったらいいなっていうふうに思っている。けど、幸せだったと思うっていうふうに映画の中では言ってるんですよ。もうちょっと強くなってる。だからそれはやっぱり、あの、作り手の願望に寄せてるっていうふうに考えるのが、まあまあ、あの、順当な考えなんじゃないかなというふうに思うんですよね。
怖いっすね。やっぱり怖いですね。
だからあの、まあ、変態っていうことで言うと、そのやっぱり痴漢行為をずっと続けてるのに、それを肯定的に描いてるわけじゃないですか。キスという痴漢行為を。お医者さんのやってた、まあ、いたずらですよね、いたずらっていうのは、まあ、映画の中ではその、まあ、キスだけしてた風に撮れるような感じにまあやってますけど、いたずらっていう言葉を使ってて、
はい、
まあなんかもっとすごいことやってたんですよね、きっとね、先生はね。夜な夜なっていう話ですから。多分、主人公の本当は痴漢行為も、先生の痴漢行為も、ある意味同列じゃないですか。けど、先生のやったことをなぜか、非常に悪しきものにしてるんですよね。で、そのなんか、これは宮崎駿とかにも言えると思うんですけど、あの、まあ、カリオストローの城で言うと、ルパンがいるじゃないですか、
はいはいはい、
ルパンは一番最後にあのクラリスを、まあ、抱きしめようとするけど、うん、まあ、とどまりますよ、
ね、はいはい、
でも抱きしめようとするってことはクラリスのことを抱きしめたいんですよ、
うん、
けどそれをやらないっていうふうに自制したんですよね、はい、でカリオストローの伯爵の方があのそれをでもあのストッパーをかけずにやっちゃおうとする側なんですよ、で両方宮崎駿のはずなんですよね、
あ、
多分銭形もそうなんですけど、多分宮崎駿の中にあるその2つのすげえやりたい、
うん、
でもダメっていうその激しい気持ちを、うん、あの葛藤させて映画の中で戦わせてるから、
うん、
あんなにものすごく面白い映画になってるというふうに思うんですよね。
で、あの伯爵に向かってね、うん、あのこのロリコンやろうってちゃんと言
ってる、ね、そうそうそうそうそうです、そうです。だそれがあのすごくストレートに出てて、
うん、
だからすごい名作だと思うんですけど、まあ、最終的にそのやっちゃダメだっていうことを、うん、あの監督が選択してるんですね、やっぱあの映画の中で。で、だからこそ、あの、まあ、万人が受け入れられる。
う
ん、そんな、実はだから、ものすごくダークなことを描いてるのに、
うん、
あの、でも、ちゃんとしたところに落ち着くっていう。なんか、その、ちゃんと我慢しなきゃダメ。
うん、
まあ、あの、いたずらしちゃダメ。うん、人殺しちゃダメみたいなもんで、そういうことを言うにあたって、自分の中のすごい、まあ、欲望、まあ、人に知られたくない欲望を、うん、作品の中ではめちゃめちゃ描いてるからこそ、まあ、作品が強くなってる。
うん、
っていうのが、あの、まあ、ガラスの脳でも主人公と、あの、お医者の先生に、あの、分裂されて焼かれてるんじゃないかっていうふうに思うし、ね、だからそれをその、ダメだっていうふうに思う気持ちも実はある。
うん、
ただ、ハリオストローと違うのは、このガラスの脳では、あの、主人公がその欲望を満たすっていう、到達するっていうところがすごい違うところ。でもそれは、あの、映画の種類が違うだけであって、うんうんうん、その作り手の素直な気持ちだと思うんですよ、どっちも。だから、作り手の素直な気持ちが現れているという意味では、あの、ガラスの脳は、私はカリオストローに匹敵するぐらい、素直な、あの、作りの映画だと思うんで、まあ、そういう意味で僕はすごく好きだ
って。まあ、でもやっぱりね、どうしても言っておきたいのは、カリオストローの城の方が断然面白い。これ、聞いてる人が、今すぐ、さえ行かないと、つって借りて、見て、なんだよってなることは、すごくあり得ます。僕、心を鬼にして言わせてもらいますけど。
まあ、だから、その、ちょっと、その、だから表現がちょっとその、ぶれてるところはあるので、うん、
はいはいはい、
一歩進んで、あの、まあ、作り手の気持ちというかですね、まあ、この、まあ、作り手というか、まあ、この映画の中心になる魂ですよね。
うん、
魂の部分を、本質の部分を感じ取りながら見ると、うん、多分すごく、ああ、なるほど、ああ、っていうふうに思える、まあ。
表面的に起きてることとか、映ってるものだけじゃなくってことですね。
そう
ですね。はいはい。そういう見方を、じゃするとすごく深いなと。
すごくまあだから言ってみれば客観的に見ればすごく変態。
うーん
変態のまあ思考性というものをまあ映画の中であの美しく見えるようにまあ仕立て上げてる。でしっかり美しく見えるように実は作られてないから、
うん、
あのなんか変な映画に見えちゃってるって。
ちょっと夢で言うと悪夢に近い感じ
ですね。そうですね。非常にあのそうです、ね、
不条理なところもあるし、
不条理なところありますよね。
映画としての手法としていろいろ盛り込まれてて、うん、それがいちいち僕面白かったんですよ、ちょっとずれてるなと思って、はいはい、であの目を覚まして僕が王子様だよっていうセリフとともに弓にキスするんですけど、はい、それを毎日してるっていうのを描くために本当にずっとキスを繰り返すじゃないですか、
はい、
シーンで、でも軽快な音楽に乗せて、いろんなパターンのキスをして、やっぱここも変態っぽいし、そこまでやるのかなみたいな、
すごい肯定的な音楽だね。肯定的な音楽これってすごく素敵な恋ですよっていうね。
そんでなんかこう、よくほら、漫画太郎先生とかが、リピートでコマ使うじゃないですか。あの、オートと下痢弁を繰り返したり、それと同じ手法なんですよね、手法としては。
すっげえな。
いやいや。だからどうしてもなんか笑っちゃうんですよ。おげげーみたいな感じで、ブリブリみたいなのがずっと続いてんじゃねえかな、みたいな。で、病院への行き帰りの道もかなり、律儀に挿入してるじゃないですか。
まあそうですね。
今日行きました。今日帰りました。はい、明日も行きます、はい。明日も帰ります。
わかりやすいじゃないですか。
ミチェルはもうだんだん時間とかの概念がなくなっているみたいな。
通常だからあんなに多分やらないと思うん
ですよ。ですよね。
必要に。けど多分やっぱりあのキスをする瞬間がやっぱり作り手にとってものすごく大事だから、大事なんですね、それを映像として見せないとダメだっていうのがあって、何回も何回も見せて。で、その行為があの、なんか山の奥の方にある病院まで、あの子供が、あの、遠くからやってきて、はい、で、帰って、やってきて、帰って、たった一人で、もう、すごいだろっていう気持ちが、やっぱり作り手の中にあるから、やっぱ、それもやっぱり絵で見せたい。
そっか。
それを、その、見ている人にも、同時体験させたいと。なるほど。その変態行為を。
で、そうなんだかな。あの、その、行き帰りで、そろそろ、これが最後の病院だ、みたいな、なんでしょうね。行き帰りが一区切り終わりました、みたいなところで、丸いワイプで、あの終わっていくんですよね。なんかちゃんちゃんみたいな。
これってあれじゃないですか。あの子供の
子供の時、
子供の時のあの先生に怒られちゃって、
そうだ怒られて飛び出してったっけか。
でも確か子供時代だ
ったですね。子供に向かって、
あ、ね、あそうですねやっぱりね。
あ怒られるんだ。
そうそうそう。だからここって先生に怒られてちょっと悲しいシーンじゃないですか。うん、
はいはい。
なんか悲しいシーンで、うん、今あの丸い映像ってちょっとユーモラスに見えるじゃないですか。そうですね。だからあのすごい悲嘆にくれて、あ悲しいねっていう風に、うん、あの終わるはずのところがちょっとこの丸の
丸ワイプ
丸ワイプですね、丸ワイプであの黒い丸がこう縮んでいって、はい、でまた、はい、こうねあの丸が縮んで終わる。
アメリカのカートゥーンの終わり方
だからちょっとこのシーンには本当は似つかわしくないんですけども、
どうしても丸ワイプって言うとサイレントのコメディーを
まず、ね、
そうですね、
すり込みがあるから、
まあ、あの悲しいシーンでああいう風にやるの昔はあのやってたと思うんですけど、
うんうん、
ええ、全然それはあると思うんですけど、ただ現代でやるとやっぱりちょっとユーモラスに見えてしまうって、そこがだからちょっと判断つかなくなっているというかですね、それぐらいこの世界の映画の世界の中に今作り手が入ってるってことだと思うんですけど、ちなみにあのワイプっていうのはあの、はい、終盤に確か繰り返されていて、
はい、
あの最後の死ぬところで、
はい、
あのおばあちゃんになって死ぬところで昔を思い出しているときに、うん、丸ワイプで、
あそうでしたっけ、
それが一番最後なんだっけ、
あそうなんだ、
だ同じあのまあ昔はその、はい、先生に怒られて悲しくて去っていったあの道を同じアングルで女の子と二人で降りていって、まあ、要は楽しくあの外の世界に向かっているところですよね、っていうところを丸ワイプでこうやってこう終わってて、まあだからちょっと対比は演出としてはまあつけて、結局はあの悲しい思いであの坂を下ったけど、でもこういうちゃんと解放されたあの思い出になったよねっていう感じでは、あのまあちょっとそこは幸せな感じのカットなので丸ワイプで終わってもいい感じではあるんですけど、でそういうことはやってますよね。
あのね、先生に怒られるシーンもすごい面白くて、ね、10歳に見たら子供に向かっていきなり君は王様じゃないっていう何やってんだみたいな、すごい難しい説教して、
そうですね、
手は
哲学的な、
そうなんかあの
あと説明をすごいたくさんして
る、説明すごいですよ、ちょっと読みますけど、あの手は尽くしたんだ、海外の学会から文献を集めてきたし、新薬のサンプルは真っ先に試してきた、でもこの子は目覚めない、まあそれも失踪したこの子の父親が病院に残した金のおかげなんだがね、今でも毎月日本のどこかからビビたる金を送ってきているよ、君は誰に祈って口づけをしていたんだ、神様か、この世に生まれながら目を覚まさない、そんな残酷な運命をこの子に与えた神に祈るのかって怒って、もう走って逃げ出しちゃうんです
よね。それは逃げますよね。
びっくりして逃げたってくらいな感じでしょうね、これ。
それは怖くてしばらく来なくなる。漫画ではあのずっとキスをし続けるのに、それは怖くて一旦そのなんかね逃げ帰っちゃうっていうところがすごく俺は、あの人間的で、
やはりここも監督の
ちゃんとそのあのなんですかね、人間の弱さっていうちゃんとこう描いてるなと思って、しょぼいんですよね、だから主人公
は、はい、
そこはいいなと思うんですけどね。
ちょっと丸ワイプ検証中ですね。
あれでだからクレジットになるん
だ。ああ、本当だ。
そうですね。はいはい。
だからラストが丸ワイプなん
だ。あそこにだから、実はここにつながる、
おお、そういうことなんだ。
そういうあの演出がされてるん
です、ね。おお、ちょっと今取り方立っちゃった。
でもやっぱ変ですよ。
そこを重ねるのがなんか変なんです。だから多分それは、こんなことは絶対に起きえないっていうことが多分あの、なんか、作り手側が分かってると思うんですよね。
ファンタジーおしまいみたいな。
なんか、それが、あの、分かっているんだけども、あの、映画の中ではどうしても実現させたいっていうのが、なんか、それが変なバランスになって現れてるんじゃないかっていう気はしますけどね。だから絶対にあの、なんですかね、こういう風に終わりたい。
うん。
ハッピーエンドで終わりたいっていう、ああいうこう、あの、まあラストですよね。すごい悲しいけども、絵面としてハッピーエンドで終わる。あの外に向かっていく絵で終わるっていうのと、
一番良かった頃の子、
うん、でも多分あの裏返しの現実が、うん、あの子供の頃に先生に怒られて、
うん、
あの去っていって丸ワイプで閉じてしまった、うんうん、あれが多分あの作り手の現実なんだと思う、うん、その現実とあの、まあ、希望の、うんまあ、こうだったらいいなっていうあの夢物語おとぎ話としてあの最後あのカットで終わらせてるみたいな、
ね、おー、あ、面白い
ですね。で、そこまで意識してるかどうかは分かんないですけど、うん、作り手が意識してなくても、あの、無意識にそういう風になっちゃうことがよくあるので、
うん、
それは私もあるので、うん、あの、なんかそうなんじゃないかなと。あの子供で、あの、逃げていっちゃう。あの先生に怒られて、難しいこと言われて逃げていっちゃう。あれがやっぱり一番、あの、この作品の中の本当の、
うん、
なんか、あの、まあ、作り手側の姿なんじゃないかなって思うんですよね。
あららら。怖いもんですね、そういうのがバレてしまうというのは。しょうさんだったらあれワイプって使います？丸ワイプ。
いやあれはなかなかやっぱりその実写といってもその、うん、まあ確かにおとぎ話に近いようなそのなんですかね、抽象的な世界で描くことは、はいはい、あの映画でもできると思うんで、実写でもできると思うんで、うん、まあそういう世界観だったらああいう表現もありだと思って、要はその無声映画的な、
はいはいはい、
あの昔の映画の表現なので、
うん、
ただまあそのフラ、まあ作品を選ぶと言いますか、作品とまあシーンを選びますよね。うん、じゃないと、まあ、あの、まあ最近あんまり使わない手法なので、
うん、
あれみたいな、突飛な表現に、ごく普通のドラマでいきなり、ああやったら、あれみたいな感じになっちゃいますからね。まあ昔はあの、普通のドラマでもつなぎで、ああいうつなぎをやってたので、まあ普通に見れたと思うんですけど。
ああ、なんでしょう、それの点で言うと、なんだっけな、あとね、違和感あったのは、委員会をサボって下校する雄一くんに怒った委員長が腕組みしてほっぺたプーって膨らますって、
はい、
ちょっと漫画チックな演技が。
それだからおとぎ話し
よう。そうなんですよね。
ええ。
ただね、やっぱり、
好
きじゃないかな
と思って、ね。あの、それより前にあれがありますよね、あの、河合美智子さんが、
はい、
あの、ナース役で出てる川道子さんが、はいはい、あの子供の時の雄一がキスをしに、うん、あの病室に女の子の病室に入ってるのを見かけて見つけて、それでほらっつって腰にこうやって手を当てて怒ってるっていう描写がありまして、やっぱりあの劇場でもあの時にちょっとあれって一番思いましたよね。あれってちょっと思った描写で、でもやっぱり、そのやっぱり作り手の中で、
うん、
ああいうなんか冒頭のあの大事故の悲惨なやつと、うん、ああいうそのコラって腰を当てちゃうようなそういう可愛らしさ、
うん、
すごい少女漫画、昔の少女漫画みたいな可愛らしさ、うん、女の子が腕組みしてぷくって口膨らましちゃうようなとか、あの、うん、あの後藤井さんのね、あの、うん、デートのシーンで、
はい、
あのホットドッグがこう口の中にあのヒッピーの口の中にね、
これねここだけミスター・ビーンみたいなんです、あの、デートして、ユミがバットの素振り見たら、それあのトレースして、ホットドッグを振り回すんですけど、
そうですね、
スパーンって抜けて、ヒッピーの口にパーンって入って、
そうですね、
それ美味しいみたいな感じで、ヒッピーが食べるんですよね。もうちょっとね。
で、また驚いたが、あの、
漫画チックな、
ま、プイッと本当に、こう膨らませて、あとね、プイッてなったりとかしてね。
でもこれ、2000年に作られた映画ですよ。それで、舞台設定も昭和でおとぎ話なんですけど、演技までこういう風にする人あったのかしらって、やっぱりどうしても拭えないんですよね。
いや、それはやっぱりおとぎ話です。まあ、おとぎ話かつだから、あの、普通の一般的なおとぎ話じゃなくて、
うん、
監督の頭に中の中にあるおとぎ話の世界はああなんですよ、
う
ん。あれがすごく美しい世界なんです、監督にとっては。
花屋敷みたいな。
甘い甘いデートシーンですよね、すごくね。
あの、でもデートシーンはすげえ 美しいというか綺麗な。
あ、そう思いました。
思いました。
あ、だとしたら
俺もじゃあそういう
そこではちゃんとあの、うん、監督の世界に浸れてるって
こと、ね、浸れてるんだ。
なんだっけ、あのでもあそこを客観的に見たら、うん、あの多分すごくあの古臭くて笑っちゃうようなバカバカしいシーンだっていう風に見る向きもあると思う
ん
ですよね。
なんかね、シモンズっていうね、フォークデュアの一粒の涙っていう曲が、まあすごいいい曲なんですけど、それに乗せて遊園地でね、デートシーン描かれるんですけど、まあ美しいなと。もしね、淀川先生が存命だったら多分このシーンのことしか話さないんじゃないかな。綺麗ですね、綺麗ですね、つって。あともう脳がガラスなんですね、怖いですね、とかしか言わないと思う。もう多分ここだけ唯一僕本当に心配なく、あの、浸れて見れました。
それはでもね、一般的な感覚から言うとかなりずれて
る。あ、ずれてるんだ。
だからずれてるってことはやっぱりそこはシンクロしてるんです。
そっか。
福島じゃない
です。あ、別に。明美でした。
明美でした。明美でした。
別に本名隠してないんだよね。
のその感性と、あの、作り手の感性が重なったんですよね。
なるほど。
あそこすごい、だって、あの、うん、そういう。
まあ、ありえない。
変なシーンだと。ただ、やっぱり俺ももし、あんなデートができたら、楽しいだろうな、とか思っちゃいますから、ね、やっぱり そこはちょっとだからそういう願望がしっかり描かれてるなと思いますけどね。
で
ね、
これなんでこのシーンがいいのかっていろいろ考えてみたんですけど、うん、なんですか、あの、雨の中、マフカンでくるくる回るシーンとか、はい、すごい綺麗に撮ろうと努力して、カメラは回ってる方向と逆に女の子が回って、すごい早く綺麗に深淵を描いて回るような、はい、あの効果的な撮り方してたりして、で、あとね、なんか、その秘密垣間見れたのが監督へのインタビュー映像とメイキングシーンがあって、なんかね、踊るその女の子への演出中に中田監督も踊ってるんですけど、もう満面の笑顔なんですよね。監督が一番可愛いぐらいの、もう俺が一番可愛いぞみたいな、監督面白いなと思って、でなんかこうやっぱりそのたびたび出てるおとぎ話で、これはもう本当一番最初に力強く宣言したと、まあ、一応納得ができるんですけど、うん、うん、であとね、リサちゃんがやっぱすごい好きなんだろうな、
ね、そうですね、やっぱあの惚れたんだと思うんです
よね、うん、もう出会いが鮮烈でしたみたいな、はいはいはい、出会いを語り出して、初めて会って話した時にもうこの子だともう夢君決めちゃったらしいんですよ。で普通プロデューサーがその場合いたらしいんですけど、うん、試しにじゃあセリフとか言ってもらわなくていいのって聞いたら、いいんですってもう即答即決でも直感がね大事だとは思うんですけど、ここ多分セリフ喋ってもらった方が絶対良かったんじゃないかな。これなぜかというと、舌足らずで甘ったるい喋り方の女の子なんですよ。よく言えばロリボイスなんですけど、ちょっとバカ声なんですよね。で5日間で急成長する役なのに5日間バカ声だから成長してない感じに僕思えてて、バカが5日間こう楽しむみたいなね、そういう映画にしかもう見れなかったんです。
原作は結構あれですよね、その割とこうちょっと聡明になってる感じがすごく、
あの言葉遣いとかやっぱりどんどん変わって、
あの表情とかもそういう感じです。それとはだいぶ違いますよね。
そうなんですよ。
でもそれはやっぱりそっちの方が良かったんだと思いますよ。あの監督にとっては、監督の世界の中
では、5日間やはりやっぱりロリでいてほしいみたいな、
うん、あの漫画のように凛とした女性に育ってしまうと、きっとちょっともう自分とは あの自分の世界の中で終わらせられる人間にならなかったと思うんですよね。
そっか、
もう離れていってしまう、むしろ。
他の男に取られちゃう。
だからもうちょっとやっぱり そこは、あの、なんていうんですかね、あの、頼りなさがどこか残っている
。
そうじゃないとダメだったんじゃないかと思うんですよね。
依存させないとダメだったんですね。そうですね、自分に。
依存するしか生きる道がない、幸せになれない、こんなのっていう。そこはすごい徹底してると思うんですよ、だから演出がある意味。
そっか。
だかそこがなかなかまあちょっとこう、分かり、にくいとは思うんですけど、読み解けばちゃんとね、あのしっかり演出されているっていう。まあ、あの、だから、あの、だから監督がその、まあ、雨の中踊るシーンで、すごく楽しそうに演出しているということから考えても、あの、やっぱり、この映画の世界がどんだけ好きかということですよね。あと、その、僕はあの公開初日にあの見に行って、うん、その、監督のトークショー付きだったんですよね。
はい、
で、実はその、見た直後は、はい、その時はまだ私は自主映画しか作ってない頃ですけども、はい、ちょっと斜に構えて見て、
うん、
不純な気持ちで見てしまったので、
はい、
ちょっと申し訳ないですけど、馬鹿にしちゃったんですよ。で、馬鹿にしつつも、でも、 リングとかを作った監督ですから、その、きっとこれはその、監督が、本当は作りたかった世界があって、でも例えばプロデューサーとか、出社とかの意見で、何かすごくねじ曲げられて、それでこんな変なバランスの変な映画になっちゃったんじゃないかって思ってたら、もう監督がトークショーに出てきて、堂々と、もう本当にこれが作りたかった映画だと、もう自信を持ってこの映画がどんだけ素晴らしいかっていうのを、トークで、まあ、自分の、世界観がどれだけ達成されたか、すごく嬉しい、この映画ができて嬉しいっていうことを、すごく言ってたので、もう、ポカンとしちゃって私は、
混乱ですね。
と思って、どういうことだろうと思って本当に映画を出て、まあ、でも、その答えが今はなんかわかるんですよ。
14年経って、今じゃあ。
あれはもう本当に監督が作りたかった世界を、かなり監督のその意向を組んで、純粋に作られたんじゃないかと。で、これだけまあ、冒頭のその事故のシーンとかね、お金かかってますから、はい、で、時代物ですから、お金かかるんですよね、時代物、
はいはい。
で、そういうものを、あれだけお金をかけて、しかも、こんな変なバランスの、けれども監督の気持ちが素直に出た作品が成立することっていうのが、まず、なかなかないんですよね。だから、すごい奇跡的な成立をした映画だと思うんですよ。そういう意味では、やっぱりすごい価値があると思うんですよ、ね。もうこんな映画はなかなかもう、私だってそんな作らせてもらえないだろうし。
時代もちょっと関係してるんですかね、やっぱ時代というか、まあ、
景
気みたいなもんも。
やはりその、リングシリーズで、すごい、成功したというのがあって、やっぱりその自分の好きなものを作れたっていうのはあると思うんですけどね。
これはちなみに公開当時それ見に行った時にはお客さんの割合は男性女性どっちが多かったんですか？
女性の方が多かったかもしれないですね。やっぱりそのジャニーズファンの女性がそのまあ若い子もいましたけど、やっぱりそのそれなりの妙齢な方もいらっしゃったりして、やっぱりそのあジャニーズ目指してきたんだろうなという感じはすごいしましたけどね。
もう割とじゃあその女性が多い中でその女性たちに向けてこの監督のまあ男丸出しの欲望を見せつけるっていう意図もそれは含まれてるんですか？
そこまでの意図は多分ないと思います。
結果そうなってたってことですね。
結果的にはそうなったと思うんですけど、ただただこれは監督がすごい純粋に作りたいものを作ったって、まあそのピュアさ加減がやっぱりね他にない純度があると思うんですよね。
ピュアで言うと雨のシーンが結構あって、はい、でカットがかかるたびに若いメイクさんとか衣装さん女の子が毛布を持って小原優輝くんを抱きしめに行くと、でそれをむちゃくちゃ羨ましかったねって言ってあげて答えてて童貞なんじゃねえのっていうねぐらいの、だからもう僕同性としてモテない側として好感はすごいモテて、
すごい気持ちがわかるじゃん。
わかります。
なんかだからやっぱりそういう気持ちがこの映画を作らせてるっていうのはよりわかるじゃないですか。で、まあね、その、中田監督も、その、容姿はね、そんなに、こう、かっこいい、ね、方じゃないじゃないですか。その、いやいや、それはもう、だって、それはもう、はいはい、じゃあ、俺も同じですよ。だから俺も、
容姿はかっこいい。我々と同じ
側に。我々、ここに、まあまあ、
ロックさんはね、
村上ロックさんは、ちょっとその、人によってはかっこいいっていうふうに。
いや、結構、ハンサム顔ですから。
ハンサム顔ですからね。ちょっと、
多分我々今4人いて、女の子に初対面の人に選ばせたら絶対ロックさん会社に行きますよ。
そうなんじゃないですか、絶
対。というぐらいのビジュアルレベルの我々ですから。
かなりこうちょっとね、ガクンってこう。やっぱりそういう人間からすると、やっぱりすごく、なんかこう、なんすかね、こう、親近感が湧くっていうか、
あ、そうですね。
この根っこのところを感じると、あ、そうだよな、そういう世界を夢見たいよなっていう。で、それをまあ見せてくれるっていう意味で、
俺なんかこれをバカにすることで自分のモテないところをなんかね見ないようにしてたのかしら。
いやそうですよ、
恥ずかしい気持ちに今なってきました。
そう、
もっとそういう自分と向き合えばよかった。
そうですよ、そうですよ。そうすればこの映画はすごく認められる。だから本当に この小川さんの方がちょっと車に構えてただバカにしているような人とはちょっと私はお友達になれない。本当にまあ、なんか、普通に面白くない映画として見たっていう方も、なんか、やっぱり、俺は勧めるといるんですよね。でも、もう一回、見てください。こういう面白さがあるんですよ、っていうことで、ある程度、こう、伝えてから見てもらうと、あ、確かに、そういう意味では面白かったっていうふうに言ってくれる人がいて、結構、おすすめの映画何って聞かれたら、ガラスの脳っていうのを、大体、最初に僕は、口にするようにしてるんですけど、
だから白石さんのイメージだと、そのありふれた事件とか、うん、ファントム・オブ・パラディスとか出てくるのかなと思ってたら、
はい、ガラス・サンダーロードとかね、
ガラスの脳って聞いた瞬間に、えって言ってたでしょ、
はいはいはい、
あ、言われたって
、まあ、見てる人もね、あんまりいないっていうのもある
し、う
ん、
あ、まあ、そうですね。
確かに。でもね、ガラスの脳は本当に、うんうん、あのなんですかね、純度で言うと、狂い咲きサンダーロードと同じぐらいの作り手の純度が詰まってると思うんです
よ、ね、純度。
ただ、それがその、なかなか、ちょっと分かりにくく部屋から埋め込まれてるところがあって、うん、なかなかこう届かないっていうのはあると思うんですけど、
うん、もう中田監督とのちょっとねシンクロ率を高めればもう相当すごくいい映画なのかもしれないですけど、
いやそうですね、
やっぱ俺デートシーンしか無理っすねやっぱり、ちょっと。
それは、ちょっと本当に、あの、映画を見る目が濁ってますね。
濁ってますか。ちょっと、ピュアなものをなくして、
持てない自分。なんかね、目の開き具合もね、かなり遅いですからね。
もともと遅いです。
あんまり見えてないんじゃない
か。大学時代と同じこと言ってる。目が細いから、お前は物が見えてないからね。今、言われましたね。
はい。あ、あと、もうちょっと言っておきたいのは、はい、やっぱ、後藤梨沙ちゃんのあの、芝居が、
はい、
あのすごいじゃないですか。
すごいっす。
眠ってる時はねまだじっとしてるだけですけど、はい、やっぱり目覚めてからのそのまあ赤ん坊のような感じで、
はいはい、
あのまだそのいろんなものを知らないから、あの赤ん坊のような感じの芝居をしているんですけど、はい、まあであとちょっと言葉を覚え始めてみたいなところもあって、はい、まあ動きもこう喋り方もそのあとそのなんですかねその舌足らずな感じの。彼女の独特のその喋り方っていうの、口調っていうのも、全部なんかやっぱりちょっとその、まあ頭が弱い人に見えますよね。
うん、見えますね。
だからその、なんですかね、漫画を見てると、うん、その、バーバーみたいな感じで、ダーダーみたいな感じで、ちょっと、あの、大人の、まあある程度成長した女の子が可愛くなってるっていうふうになるんですけど、やっぱり実写で見るとすごい、あの、怖いっていう。
ハラハラする。
やばい描写にすごい見えるっていうところが、でもなんかそのヤバさも、だから、あの、白チビってあるじゃないですか。
白チビ。
あれはやっぱ白チビだと思うんですよね。で、まあやっぱりその聡明になりきれない、確かに。芝居で最後まで通して、
はいはいはい、
なんかでも白チビがそのずっと続くことによって、うん、なんかやっぱりその純度みたいな、
うん、
美しさ、あの、ピュアな美しさみたいな、
うん、
何も染まってない美しさみたいなのは、結構その
映画の方がより強く、
うん、強くは出てんじゃないかと
思うんです、ね、
ただそこにその実写であることによって、うん、ちょっとその何か不吉さというか、うん、不気味さは備わってるかなとは思うんですけど、私 DVD を買って驚いたのが、はい、そのメイキングでそのメイキングというかインタビューですね、後藤梨沙ちゃんのインタビューが入ってるじゃないですか、
はい、
でインタビュー見たらあんな芝居する子はどんな子かなと思ったらあのまんまだったんで、もうびっくりしたでしょ、あれ。
下っ足らずのね、ロリボイスで、本当に。
で、そのやっぱり、ちょっとあんまりその、そんなに、なんですかね、聡明な感じではないじゃないですか、受け答えも。
まあ結構。
天然度が、ちょっと、異常に高いっていう。
そうですね、口半開き系の子ですね、なんか。
えみたいな感じの、その、受け答えもちょっとなんか、本当に、まあまあ、不思議ちゃんと言ってしまえば、わかりやすいっちゃわかりやすいんですけど。
監督にはドンピシャだったってことですよね。
そうですね。だから、多分そういうイメージがあったと思うんですよね。ユミというキャラクターに対して。
でね、なんかこのリサちゃんが原作読んで監督に、監督、この漫画は生きることの大切さを訴えた漫画ですよね、って言ったら、
それ、釈例の、釈例です、
それ。監督はその通りですって、もう、でも微妙に違うと思うんですよね。生きることの大切さとか絶対訴えてないし、そもそもね、監督がその後の受け答えで、5日間という短い時間を駆け抜けていった、最後まで女性を愛し尽くした男性の話、要するにまあ俺の話だよっていうことですよね。
男性の話ですよね。
中田監督の話だよっていうのをね、うん、断言してますから、うん、生きることの大切さよりはね、5日間女を手ごめにしたみたいな、そういう俺がいたみたいな。
だからまあそれはその、リサちゃんの相手をしている時の監督は、雄一なんですよ。うん、現場なんですけど、撮影現場なんですけど、うん、雄一は、彼女の言ってることに対して多分、はいはい、そうだね、いいね、いいねって多分、いうキャラクターだと思うんですよね。だから、雄一として答え
るには。これ、現場が一番面白かったんじゃないですか。
いや、そうだと思いますよ。だから、まあ、彼女がね、生きるため、
うん、
あ、生きる大切さでしたっけ、
はい、
を描く映画ですよね。あ、そうだよ、そうだよ。って言って、多分なんか違うことを言っても、うん、これはなんか死の悲惨さを描いた映画ですよねって言ったら、ああ、そうだよ、そうだよ、それぐらいピュアな現場だったっていうことですよね。 彼女に対してそれがピュアな気持ちを抱いてたってことだと思うんですけど、まあそれがすごくやっぱり映画にも出てて、それはもう本当にもう何ですかね、褒めたたえる以外の要素は何もないですね、私としては。素晴らしいなと思います。奇跡のような現場ですよ、だからそんなのね。
もう毎日それが見れるわけですからね、スタッフなんか。最高だったんでしょうね。全然ちょっとこれね話変わりますけど、白石さんもし手塚治虫原作で撮るんだったらこれ撮りたいとかあります？
いやちょっとあんま考えたことないですね、手塚治虫原作っていうのは。
さっき3人で話してて、白石さん来る前に何かこの実写と相性が悪いんじゃねえのっていう話をしてて、
いやそうですね、手塚治虫の漫画っていうのはやっぱりすごい抽象性が高くて、まあ要は漫画ならではの面白さ
ですよね、
漫画ならではのキャラクターっていうのがすごく強くて、やっぱり多分そういう気持ちを俺読んだことも確かにあると思う、
はいはいはい、
記憶してるんですけど、なんか面白い、なんか原作とかアイデアの源になるものないかなと思って読むんですけど、やっぱり、もう漫画の面白さです。面白いんですけど、ちょっと実写に置き換えるには、本当にもう元ネタの部分だけしか残らないような風にしないと、ちょっと実写では成立しにくいなっていうのはちょっとあります
ね。ガラスの2になる可能性が。
ガラスの2になったら素晴らしいですけどね。
それは
もう。それで素晴らしい映画になると思いますけど、そこまでの。
なんかね、もともと映画から引用してきて漫画の手法を確立した人じゃないですか。それをもう一回映画に逆輸入みたいな感じでやると、やっぱどうしても無理というか、ね、多分そうが生まれるんじゃないかな。
だからまあやるとしたらアニメーションですよね。アニメーションだったら、まあ当然、手塚さん本人も
力入れてます
けども、アニメーションだったら面白くなると思うんですけど、実写にすると、かなり、なんか成功したやつありました？
いや、全然思いつかないです。
ブラックジャックとかドロロとかムーとか、こう過去のあさってみたんですけど、うわ、打率が全然みたいな。
やっぱなんかまあ、ちょっと難しいかも。まあ、ドロロみたいな、そのちょっと完全に、まあ、ファンタジックな世界っていう感じになってたら、まあ、やりようはあるかもしれないんですけど、結局でもなんか、キャラクターの面白さとか、その世界観の、成立している、その支えている根本がちょっと抽象的なものだったりして、難しいは難しい、
ね。人間昆虫記とか、アヤ子とか、そこら辺の、ファンタジーじゃなくて、人間の気持ち悪さを出した作品だったら。
まあ、やれないことはないと思いますけど、やっぱり、結局原作の感覚、
はい、
読んだ時の感覚とは全然違う。もっと多分、嫌な悲惨な感じになっちゃうと思います。やっぱり丸っこい線で、すごく
中和されてる。
中和されてるところがありますんで。
そう
です
ね。
でも今邦画とか日本で、活躍されてる俳優さんって結構手塚顔みたいなの多くないですかね。まあ、ムーで玉木さん。
はい。
そうだし、ツイッターでよく篠田麻里子は、
手塚の描く絵っぽい。確かに、確かに。確かにそうですね。
鳥顔っつうかね、なんか。
なんか三つ目が通るの和戸さん顔だっていうの
はいはいはい、いやいや確かにそうですね、
あと石田一生とか谷原俊介さんとか、なんかその辺あたりも手塚顔っぽい、
だから多分それちょっとファンタジックな世界にしてペア君だったらありかもしれないですね、だから最近で言うと近い抽象性で言うと、まあ、例えば妖怪人間ベムみたいな、ああいうような雰囲気の世界観で、面白くすることはできるかもしれないですね。
三つ目が通るとかね、白石さんの中で。
三つ目が通る、まあ、
面白いんじゃないですか。
面白い。まあ、ちょっとだから、手塚治虫原作だったら、ちょっとなんですかね、敷居が高すぎるっていうのは、ちょっと、
多分、白石さん
の、ね。叶わねえかなっていう。
白石さんのシャラクホウスケは赤いコンドルで人を撲殺するみたいな、そういうシャラクホウスケになりそうですよね。
ちょっとね、ちょっと額の目がギョロってすぎてるとか、なんか、
むちゃくちゃ世話しなく動くみたいな。
なんかやっぱその、まあちょっとハードルがやっぱり、ちょっと賞賛のあることをやりたいので、ちょっと手塚新生だとちょっと私にはちょっと巨大すぎると言いますかですね。
またファンもね、た
くさんいて、まあそうですね。
そんな中ね、このガラスの脳というのはやっぱ取り切ったというか、
いや
きっちり自分の意図を封じ込めたというのは素晴らしいという
か、ね。ただ、原作もある種、手塚治虫の、まあ、ある種の欲望も、
はい、
その変態性も、そして、まあ、ファンタジックな部分も、なんかいろいろひっくるめて、で、可愛い女の子っていう部分もひっくるめて、すごく手塚治虫らしい、やっぱり作品になっていると思うんですけど、その、 手塚治虫ならではの部分を映画の方ではちゃんとその中田監督らしさにすごく綺麗に置き換えて、そういう言ってればダークな部分も含めて、そして恥ずかしいぐらい可愛いものが好きだっていうような少年みたいな部分も含めて見事に映像には置き換えてるんじゃないかなっていうふうに俺はまあ思いますけど、まあ、ただ気持ちとしてはやっぱりガラスの脳っていうぐらいだから、うん、最後はやっぱり漫画と同じようにガラスの脳を見せた方が良かったんじゃないかなっていう、そのガラスの脳の中に、うん、まあ、最後のかけていく二人の絵が重なるとか、そのすごい美しいクリスタルの、脳の、多分実写にしたらすごくグロテスクだと思うんですよ。うんうんうん、でも、それが多分この映画のすごい、イメージと重なると思うんで、繋がると思うんで、なんかそういうのは見たかったなとか、ちょっと思っちゃいますけどね。
なるほど。あ、確かにそう言われてみれば、ガラスの脳出てこなかった
んですね。そうなんですよ。
そうだ、そうだ。
セリフでしか
出てこないんで。なんでかなと。お金あったのに。
まあ、お金あったと言ってもね、まあ、結局、どこの現場も。ギリギリいっぱいで作っちゃうんで、カツカツはカツカツなんですけど、あ、そういえばこの病院のね、はい、ちょっと古めかしい病院じゃないですか、はいはい、まあロケセットといって、そのまあありものの病院を、当然その、あれ全部建てると大変なお金になって、はいね、ありものの病院使ってるそうなんですけど、やっぱりトークショーの時にも、そのイメージに合う病院を探すために、ものすごい、
ロケハンしたんです
か？もうロケハンしまくったみたいな。そしてついに、ついに見つけたみたいな、その苦労も話してましたね。
日本にあるんですかね、まだこの
病院は、まあ、あるんじゃない、多分あれぐらいの建物だったら多分
戦争映画とかでまだ使われてるのかしら、
いや多分文化遺産みたいな感じで、残ってると思う、多分あそこもそういう形で残ってたんじゃないかと思いますけどね、
残さないとみたいな感じで保存してあるんですよね、
保存してあったものだと思います、
古民家とかもありますもんね、隣に、古民家のスタジオとか、なるほどなるほど、
今ロケ用のなんかネットワークみたいなのってあるんですか、こういう感じのやつを素材でどっかないですかっていうのはもう
例えばこれが作られた当時に比べたら各地フィルムコミッションっていうのができて、まあロケを誘致してたりするので、そのネットワークはもうまあかなりあると思いますね、そこのまあフィルムコミッションの人に聞けばまあ目星いやつは大体わかる、
と映画オリジナルの院長の女の子、
ああ
なぜあの院長が出たのか、こう腕組みしてほっぺた膨らます院長、原作に出てなかったじゃないですか。
ああ、学校の方なんですね。
学校の方
なんですね。いや、だからこれはまあさっきもちょっと触れたんですけど、うん、要は主人公に好意を抱く存在、うん、要するに、主人公の雄一を、そう、満たす、その日常生活を満たす存在として彼女が、やっぱいるんですよね。何も満たされてなくて、あの子に行ったんじゃなくて、うんはいはい、満たされた上で行くっていうのが、うんいいんで、まあ、ああいうね、なんか悪態ついたりするような友達もいて、で、ついてくれる女の子もいて、でもその女の子を、ある意味綺麗な形で、はい、女の子は自分を思ってくれる形で、彼女の思いを、断ち切ってくれて、で、それがきっかけとなって、もう一回あの子のところにキスしに行って、目覚めさせるじゃないですか。だからその、まあ、役割を彼女は果たしてるんですけど、主人公が恵まれてるっていう、
リア充
リア充であるっていうところがすごくやっぱりまあ欲しかったところなんですよね。やっぱりその方がなんかもし自分だったとしたら、あなんか満たされた上でなんか好いてくれるちょっと可愛い女の子もいるのに、やっぱりあっちの子行っちゃうんだよなみたいな、なんかその子優越感というかこうありますよね。
それはやっぱ14歳の時の中田秀夫監督がずっと。まあ、日記に書いたりしてたんですかね。
日記に書いたことはしない。やっぱでも、そういう気持ちを、監督はずっと心の中に持ち続けて、そういう子供の、気持ちをずっと持ち続けて、そしてずっと満たされないでいたと思う。で、それをやっぱり映画の中で表現してやろうと思って、あれが生まれたと思うんで。
いい話ですね。
だそれはその映画の作り方としては、俺はすごく正しく純粋だなというふうに思うんで、そうして作られるべきだと思いますんで、まあ、なかなかその一般的には受け入れられない映画になりましたけども、これぞ映画の真髄が映っている一本だというふうにやっぱ私は思いますけどね。
ありがとうございます。
中田監督自体がメロドラマ志向の人で、うん、こういう作品撮りたかったっていうコメントされてますけど、はい、ひょっとしたら白井さんも結構そういうとこないですか？メロドラマ実は撮りたいとか。
メロドラマ、まあ確かに別にホラーっていうのは行きがかり上 ホラーを撮ってるだけで、その、うん、ホラーだけを撮りたいっていう気持ちはないので、うん、まあ、人間ドラマとかもそれは撮ってみたいですけどね、うん、なかなかそのやっぱり、ああいうジャンルもの、まあ、バイオレンスとかホラー、スリラー、サスペンスみたいな感じのやつを撮ってると、基本的にはやっぱりそういう恋愛ものとか、うん、なんか、まあ、難病ものとかね、そんなの来ないですから、話が。
バイオレンス恋愛とか、バイオレンス難病みたいな感じです
ね。なんかやっぱりそういう風にはなりしたくはなりますけど、だから、確かにその、ただの綺麗な恋愛ドラマみたいなやつを求められると、ちょっと困るんですけど、その、やっぱり、基本はその、やっぱりちょっと倫理的に問題があるような作品を撮る方がまあ好きなので、そういうところに引っかかるような、まあ、ドラマは、まあ、撮りたいなと思ってますけどね。ホラーじゃなくても、まあ、はい、それこそ本当に恋愛とか、
うん、超悪人とか恋愛映画ですよね。
超悪人はそうですね。
あ、まあ、バイオレンス要素はあり、はい、
ラブストーリー、
ラブストーリーと
して、純愛ラブストーリーです。
純愛、
はい、強姦魔のね。
強姦魔の
恋愛ラブストーリー、強姦殺人魔。
見てない方はね、もしいらっしゃったらもうぜひ見てほしい。めちゃくちゃいい映画です。ひでえことしてんのになんか感動しちゃうみたいなね、あの、かき回されるみたいな。そんな感じですかね。うん、まあ、ちょっと全然あんまりそんなに大きいポイントじゃないんですけど、えのきたかきさんがやってる氷川石が、あの、成長して、その、こいついたずらしとったんや、みたいな真実をした雄一くん殴られて倒れるところがあるんですけど、
はい、
倒れて雄一の股の間から氷川の顔を押さえたショットがね、展開しまして、そのまま股の間から目見開いて先生が喋るんですよ、倒れたまんま。
倒れたまま、もう床に顔をつけたまま喋りますよね。
構図としてすごく面白いんですけど、ここ笑わせるシーンじゃないじゃないですか。なんか、え
笑わないですよ、私は。
まあ、そうですね。白井さんは笑わないですけど、もう僕はね、もうここ、
って。だからやっぱりその、キスという痴漢を働いていた、
うん、
その中学生に、
うん、
それよりもさらに深いいたずら行為をしていた、
うん、
医師が、まあ、見下されて、地べたに這いずって、うん、っていう構図が、まあ、ちょっと異常ですよね。だそういう構図だと思うんですけど、
うんうん、
このおとぎ話の中では許される軽い痴漢が、重い痴漢に対して、攻め立てているっていう、
うん。
で、重い痴漢を働いた者は、うん、涙を流して、悔いているわけですよね、
うん、
一応ね。悔いて。まあ、西部劇のように、またの、間から捉えてる方の、まあ、
うん、
声援の方は、再び彼女と仲良くなっているわけですよね。
面白い。
なんかそのバランスがまたね、
ちょっと異様で、そうなんですよね。で、今の白井さんの話聞いたら、すごい理にかなった構図なのかしらって思ったんですけど、いや、そうなんです、
実際。
そう踏まえても、やっぱ見ると、やっぱ笑っちゃうんですよね。
だから多分ね、その前編通してそういうちょっと笑っちゃうという描写はあると思うんですけど、
はい、
なんで笑っちゃうのかっていうと、まあ、普通じゃないバランスだからなんですよ。それはでも、すごく独特のオリジナルの演出がされてるっていうことなんですよ。
生理的なものがこう入っちゃってるんですかね。タイミングとかも
全部。ある意味もう凄すぎて笑っちゃうんですよね。
うん、
なんだこれ、
うん、
っていうのに、まあこう見る側としては、もうなんか、今まで体勢がないから、
うん、
笑っちゃうしか反応がないみたいな、
うん、
そういう反応だと思いますよね。だから俺なんかもやっぱりこう通して見てると、まあなんか笑っちゃうんですけど、なんかやっぱパワーをもらうんです。
うん、
そこまでやりますかみたいな、すげえなっていうなんかパワーに押されて笑っちゃう感じはあるんですね、確かにね。
スピルバーグとか自分が映画撮る前に必ず七人の侍を見るみたいなことですけど、これでも白井さんこれ撮る前に必ずガラスの脳見てたりしたら俺ちょっと怖いなと思ったんですけど、そんなことはないですよね。
そういうことはないですよね。ないですけど、まあでもそのある映画の指標の一つだなっていうふうにあると心の中には、それはまあ一番は首崎さんだろうと思うんですけど、その映画は技術じゃねえっていう、一番大切なのは技術じゃねえっていうところを、まあ栗崎さんだろうとはいつも教えてくれるんですけど、まあ、ガラスの脳もある意味それに近いものを、まあ、教えてくれるなっていう、
うん、
その、
まあ、気持ちというか、ま
あ、あとサンダーロードもそうですけど、倫理的に正しいことを描くから、
うん、
すごい映画になるんじゃないっていうことですよね、うん、その言ってみればサンダーロードも何ですかね、とにかく反発しまくって、
うん、
街のやつらをぶっ殺す男の話じゃないです か、警察も含めて、そんなの も
う
最低の犯罪者ですよね、うん、一般社会で、
はい、
でこちらの方もキスという痴漢をこう行って、で自分の世界の中で、まあ 人の女性の人生を終わらせた、そういう、まあまあ、キスという犯罪行為をですね、ちょっと肯定的に描いた映画ですけども、まあ、でもやっぱりそれがやっぱりその映画としての力になっている映画だと思うんで、なんかそこがやっぱりあの映画にとって大事じゃないかなと。だからその、現実社会の倫理に培った、あの、まあ、叶ったその、ものを映画に持ち込んじゃいけないっていう。
ああ、なるほど。
映画は映画の中だけの、その、うん、まあ、表現物は表現物の中だけの倫理があるっていう。
うんうんうん、
あの、いうのが、まあ、大事なんだなっていうふうに教えてくれる。うそういう、あの、本当に大事な一歩ですね。うん、
すっげえいい映画に思えてくる。
いや、いや本当でも、うん、あの、いい映画だと思いますけどね。
でしょうね。うん、なんか、やっぱそういうふうに見れなかったな。
これを、だから、その、奥さんとかにこうね、こう解説をしながら、
うん、
あの、見ると、あの、やっぱりすごく、こう、あの満足感がやっぱ奥さん高い映画だって、もう、結婚する前、付き合い始めの頃に、これ面白いからって言って、
はいはいはい、
奥さんと一緒に見たんですよ、ガラスの。で、あの、まあ、俺もちょいちょい解説しながら、でもやっぱこう一緒に笑って、はい、で、やっぱり見終わって、いや、この映画すごいねって言ってくれましたからね。だから一人で見るとなかなかちょっとそういうあのなんか見方がわからない。
奥さんも結構すごいですね。なんか普通女性から見たらやっぱキモいっていう感じになるんじゃないですか。
こういうまあそれはだからこうあの
もう解説付きで見れば、ね、
ちょいこう言いながら、
うん、
あの唇へのねこだわりもすごいですからね。あの何回もものすごいクローズアップが出てきますから、
ね。とにかくキスしたいみたいな。
でちょっと唇があの、うん、すごいクローズアップにする割にはちょっと乾いてるんですよね。
リップとか塗ってないんですかね。
ちょっとやってるんで、ちょっとこう乾いた皮とかが見えて、なんかそれがまたね、変なリアリティがあって、あのいいんですけどね。
感能表現になってるみたいなところありますかね。そっか。
あ、あともう一つ言っとくと、はい、あの、はい、何日目って日付が出てくるじゃないですか。
は
い、これはおそらくあの、リングから来た、あの、表現が、はい、そのまま乗っかってると思いますね。
あれ7日間でしたもんね、呪いが。
そうですよ、
1週間の。
はい、あれはあの1日目とかで出るんでしたっけ
ね。出ますね、確か、
残された日数だったかどっちか
という
と、日付をどんどん変えて同じ手法が今回実は使われているっていうところがミソかなっていうのと、あれどのポイントでしたっけね、貞子みたいになってるカットがあるじゃないですか。部屋の暗いしたらユミがあの髪をダラーンとあのベッドの上に座って髪をダラーンと長く垂らして顔が見えなくて、もうどう考えてもそのホラーカットにしか見えないカットがあって、あの、ホラーカットにする意味はないんですよね。で、多分、監督もその、ホラーとして多分やってるんじゃなくて、なんかちょっとその、何を思っているのかなっていう、あの、で、ちょっと悲しんでるのかなっていうようなカットとしてやってると思うんですけど、別に効果音もその、怖い音とか鳴ってるわけではないし、けど明らかに、非常にもう白いね、こう、ワンピース着てるし、すごいサラコにしか見えないカットで、だからやっぱりあのこれもだからあの劇場で見たときは、あこれはなもう監督がその、うん、いろいろ変なこと言われて、
はい、
自分のやりたいことをやれなくて、
うん、
反発で思わずここであのサラコカットをやってしまったんじゃないかっていうふうに、
これが俺のやりたいことなんだよみたいなことですか。
もうめちゃくちゃにむしろもうこの作品めちゃくちゃにしてやるぞみたいなぐらいの気持ちで。あのやったカットじゃないかと思ったら、もうやっぱトークショーを聞くと全然そんな気持ちは作ってなかったので、あれやっぱりあの素直に撮ってるでしょうね。
うん、監督の中の女性がやっぱりうつむいてるって言うとああいうカットになっちゃうっていう、
なんか多分あそこはそのちょっとあのどういうシーンだったか知りませんけど、主人公とユミの気持ちがちょっとあのユミの考えていることは何なのかなっていう確かシーンだったと思うんで、そこの距離感を描くと多分あのまあ、監督にとってのその謎めいた女性の怖さの何を考えているのかわからない女性、あのまあ女性に対するイフの気持ちっていうのが実はあのカットに現れてるんじゃないかなっていう話で、そこから派生して考えた時にリングにおける髪の毛の描写、あの長くだらーんと下げたあの髪の毛でほとんど顔が見えないみたいな、あの女性のカットって実は中田監督の奥底にあるその女性に対する意図みたいなものが実はその具現化されてて、でそれがその女性に対する意図があまりにも多分普通の人よりも強いがために、女性理解できないみたいなのが強いがために、他の人にはないような強烈なビジュアルが多分リングで作れて、それがあんだけあのみんなにわこれ確かに怖いって 中田監督の意思を同時体験してるような感じになっちゃうんで、それで怖いっていう風になったんじゃないかなと思います。なんかそういう気持ちがあるから日常の描写のはずなのに、ちょっと距離感が出る女性に対してあんな、なんか、怖いなみたいな、おかしいよみたいな、殺すのこれから俺をみたいな、片手に包丁持っててもおかしくないような感じのカットですからね、あれね。
中田監督のドキュメンタリーが見たいんですよ。こうなったら。そこまで聞いたからにはもう、本人も見たいな。
だからやっぱりその鬱屈した気持ちをすごくやっぱり抱えてる方だとは思うんですよね。だから、それがあるからこそ、リングのように、その、まあ、言ってみれば怨念を叩きつける恐ろしい、世界を描くっていうのが、すごく、本人の思考とは別だったかもしれないですけど、すごくあって、
はい、
ヒットしたんじゃないかなというふうに思うんですけどね。で、まあ、そういう気持ちがあるからこそ、映画を作り続けることができるっていう、大事なとこだと思います。あの映画の主人公のようなリア充だったら、多分映画作ってないんですよ。
うん、
そうか、これもう一つ大事なことがありましたね。まあ、さっきのデートの最後の雨のシーンですよね。はい、雨のところで、はい、言ってましたよね、後藤梨沙ちゃんが、彼に対して。私、感じてるよこれもやっぱりその、暗喩、隠喩がありますよね。
俺は女を感じさせられる男であると。
手やめなさい、手。
あ、そうです。まあ、音だけなんで大丈夫かなと。
なんか そういう風にやっぱ忍ばせてる。そしてなんすか、あそこはそのすごい官能的なその、まあ俯瞰でそのくるくる回って、でまあ最後は雄一も一緒にこうくるくる回ってみたいな、はい、まあ楽しいこう、快感のあるその動きの快感のあるカットじゃないですか。あれは明らかにその二人のセックスっていうのを暗示してますよね。っていうのは多分結構明確に演出はしたんじゃないかなと思うんですけど。
デートすりゃそりゃセックスもするでしょうしね。
そうですね。ただまああれですよね、その最終的に原作ではセックスしたっていうことを匂わせる二人が裸で抱き合ってる、最終的に
ありました、ね、
そういうところで、まあ、再び彼女が眠りにつくっていうので終わってますけど、まあどうしても実写ではそこまでできなかったっていうのは、
ね、
まあ多分監督としては残念だったんじゃないかなと思う、
ね。13年の時を経て無敵レーベルからね、
っていうそういうことにはね、結局
出たんですけど、やっぱ時間、日にち薬って言いますからね、
まましたけどね、
日にちが経たないといろいろできないことあります、
ね。まあそれが果たせなかった代わりに、ちゃんと彼女に幸せっていう言葉は裸の代わりに、
はい、まあまあもうセックスもし終わったよっていうことですよね。すげー映画ですね。
もう一つちょっと言っていいですか。
はい、
細かいこといろいろあるんですけど、カレンダーに中学生になってからその再びキスをしに行った日数を日付をまあこの星マークで、星マークっていうのがまたいいんですけどね、星マークで潰していってるんですよね、カレンダーで。それをですね、私ねちょっと数えてみたんですけど2月と3月と4月のカレンダーが並んでまして、で2月が、13日、
はい、
3月がほとんど行ってて27日間。で、4月が、まあ、4月の半ばなんですけど、そのカレンダーっていうと、はい、現在の時間が。まあ、4月が11日間で、計51日間、
はい、
彼はまあ、キスをしに行っていたんですね。
すごい。
で、そのカレンダーを、結婚するっていう風になって、
はい、
いきなり雄一のお母さんに、ユミを連れてきて、僕たち結婚するから、つって言って、名取裕子さんがポカーンとするところあるじゃないですか。で、あそこの後に、その、雄一の部屋に、おとりさんが部屋にいて、そのカレンダーを見て、まあ、変態行為の証ですよね。その星マークがすごいたくさんついて、
ね。猟奇的ですもんね。
で、その、目覚めた日からは、すごい濃いめの星マークになっている 、
うん。
で、それを見て彼女が涙ぐんでる。
うん、
感動して。この変態行為をすごい感動的に受け入れてくれてる女の子、うん、
最高。
なんかそこもなんかね、すごく作り手の願望が現れてて、なんか最高だなって思う、
ね。なんか願望とかね、言うとすごく綺麗ですけど、まあエゴだったりもする
わけですよ。まあまあ、エゴであり、すごいナルシスティックな妄想ですよね。
うんうん、まあそれをちゃんとピュアに表現したということ
ですね。それをだから、そうですね、純粋に。
純粋に。
うん、なんかそのまま叩きつけてる
っていうのが取り繕わずに、
客観的なその視線とかも視点とかなしにして、
はい、
正しいとか正しくないとかじゃなしに、うん、倫理的に間違ってるとかじゃなしに、うん、もうだっていいじゃんこれ、うん、ってちゃんと描いてるところがまあ素晴らしい。だから作り手が倫理に縛られてないですよ、うん、ガラスの脳は、
う
そこはだからすごくいいなと思いますね。
面白い映画とかいい映画を作りたいと思っているような人にはすごくヒントになるお話なのかなと、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、はい、思います。まあ映画に限らずだと思いますね、
はい、もうね、うん、もう言いたいことはもうたくさんある、もっともっと話せることがある、うん、ことが詰まった映画ですから、まあ、ぜひね、はい、この作品は本当に皆さんに見ていただきたいなって思いますですね、
はい、1回目はねもう大爆笑、
はい、
2回目でねこれを聞いていただいて、
白石さんの
もう一回
解説を聞いて上でのもう一回、
これ本当オーディオコメンタリーね、はい、やりたいですね。
いやでも本当白石さんに今話聞いて、うん、もう一回見た時の印象って絶対変わると思うん
ですよ。いやそう、ちゃんとその本当に映像の向こう側の何かをつかみながら見ると本当に楽しいですから、
ね、
うん、感動しますから、
はいはい、うん、ということで皆さんぜひ、
はい、
ご覧になってください。
はい、
はい、
ということでありがとうございました。
ありがとうございました。